っちゃけ経営レイディオ、今週もオツです。はいどうもこんにちは、称号募集中オツです。はい、そんなわけで本日は2018年10月7日、ぶっちゃけレイディオ第341回でございます。はい、そんなわけで、またしても間が空いてしまい、半年ちょいですか、前回が2月でしたからね、また結構空いちゃいまして、お久しぶりの更新となりましたけれども、本日10月7日この日だけは更新したかった。10月7日、こいつはぶっちゃけレディオ誕生した日、第1回が、放送された日で、今年はなんとぶっちゃけレディオ放送開始10周年となります。わー、パチパチパチ。はい、そうなんですね、2008年の10月7日に、第1回を放送いたしました、ぶっちゃけレディオもついに10年が、経ったわけでございます。はい、そんなわけで今回はね、しかもちょうど10周年、日曜日になったので、これで放送しないわけにはいかないでしょうということで、今回お送りいたしたいと思います。はい、でこの番組は皆さんの1週間の疲れをねぎらうべく、称号募集中オツがその場の流れと勢いでお送りする毎週日曜更新の全力息抜きバラエティ番組でございます。はい、まあそんなわけで、10周年ですよ。まあ放送、341回やってきたわけなんですけども、まあまあご存知の通り、まあもしかしてずっと今回初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあご存知の通り、最近ここ数年はもう放送っていうのが何回もできているわけではございませんで、ただ初めの頃、前半はその初めの5年ぐらいはほとんど毎週やってたんですね。数えてみたんですよ、各年に何回更新したか放送したかっていうのをざーっと見てたら、1年目45回、2年目51回、3年目54回、4年目64回、5年目63回、この辺も完全に、毎週更新してるんですよね。うん、特に途中から、祝日会なんかも増えましたから、その本当に毎週1回ですよね。350、いくらを、7で割っていいですから。うん、でまあ、その後はね、徐々にまあ、大体僕が学生から学生生活を終わらした後ぐらいですかね、まあ、やっぱり減っていって、6年目が31回、7年目が24回、8年目4回、9年目が1回だけで、まあ、10年目、が3回という感じだったわけなんですね。うん、まあ減ってきてはいますけれども、まあちょっとその最終回みたいにしてもいいかもしれないとはちょっとは思ったんですけど、まあ無理に終わらすこともないんじゃないっていう結論になりましてまあまあまあ、大体僕がそのなんつうか死ぬまでは、わざわざ無理に終わらすことをせずに、まあずるずるとになりますが続けていこうかなと思っております。はい、まあそんなわけで、まあ10周年だからということで何か特別なことをするわけではありませんけれども、まあまあ早速、この辺でいきましょうか。今日の1曲目、お送りいたしますのは、鈴宮春日の憂鬱第1期エンディングテーマ、晴れ晴れ愉快。
したいと願いながら過ごしてたよ、叶えてくれた
しておりますのは杉谷春日、朝比奈未来、長戸由紀、CV 平野綾、後藤優子、千原みのりで、ハレハレ愉快でございます。はい、なんというか一時代前のこういうこう懐かしのアニソンなどをこう久しぶりに聞くというのはちょっとなんかこっぱずかしい感じがしますよね。まあメドレーとかでまあまあ昔の曲も採用されてたりとかで、その曲のアレンジとかを聞くことはまあたびたびあれど、なんというか原曲を久しぶりに聞くとちょっとなんか こそばゆい感じがしたりしますよね。はい、まあもうこれも随分前の曲になりますね。いつですか、何年前ですか。2006年だから、初回のラジオよりもさらに2年前ですかね。12年前ですか。はあ、まあ鈴宮春日のニュースといえば、今月末にね、とても久しぶりに5年でしたっけ、元でしたっけ、久しぶりに、小説、新作の小説が、スニカのレジェンドでしたっけに、掲載されるというのが話題を呼びました、読んだりしましたけど、まあちょっとねそれに、タイミング悪くですか、平野綾さんのスーパードライバーチャッター、事件が重なったり、まあいろいろありましたけども、まあっていうのもあったりで、今でも話題を言葉がない鈴宮春日なわけではありますが、まあこの曲流したのは何を隠そう、その第1回目の更新、2008年10月7日の第1回の更新で、まあ流した曲なんですよね。まあそういうというのもあって、今回はこれを流そうかなと思ってお送りしたわけなんですけども、まあその初めの頃、それこそ、初めは京都にいた頃になるんですね。ぶっちゃけレイディオ、当初は、3人。パーソナリティ3人でやっておりまして、原田さん、なるさんと、3人でやってまして、まあ、初めの頃は、その3人の、ドキちゃん騒ぎというか、まあ、それこそ、鈴宮春日の憂鬱ならぬ、春日に振り回されるならぬ、原田さんに振り回されて、2年半ぐらいを、京都からお送りしてたわけなんですけども、その頃の、なんというか、このぶっつけ営業のテイストは、なんか、結構そのだから春日に影響されてたんですかね。まあなんかその企画だったりにしてもそうだし、当時はプレゼントコーナー、プレゼントポイントが貯まったらプレゼントして、リスナーさんにプレゼントみたいなのがありましたけど、まあそれも鈴宮春日関係があったり、あるいはその BGM、交換音、なんかも編集でスノーさんに加えられてたのは、関係が結構多かったですし、あれに、影響を強く受けてた部分は多分にあるんじゃないですかね。はい、まあそれも京都にいた頃、ですから8年ぐらい前、まあその初めの2年半ぐらいで京都にいた3人形式が、最終回が122回だったか、その辺だったので、懐かしいですね。まあそれで、京都から九州に移ってからは、まあずっと一人でやってるわけなんですけども、まあ途中から、スピンオフラジオ、ぶっちゃけレディオのスピンオフラジオ、はんなりと参りましょうが始まって、まあそちらは、そのなるさんと、ヨハンさん、が始めて、まあさらに途中から僕や原田さんも参加するようになって、まあこの、みんなでのドタバタはそちらの方で、いろいろやってて、まあそちらも最近は更新なかなかできてないんですけれどもね、そのはんなりと参りましょうの方だけでももう120回前後やってるわけですからね、なかなかのボリュームやってますよね。ぶっちゃけレディオシリーズ、いやー10年ですもんね。だって初めはカフェ、この話ってラジオ内でしましたっけ、そもそもそのまあ初めは3人体制でやってたんですけども、そのその初めのこう発起人、初めにラジオをやろうって言い出した中には僕は実はいなくて、その後の2人が、ラジオっていうのをやってみようっていう風にしてこのぶっちゃけレディオ始まったんですよ。でなんですけど、その初め2人、何を思ったか、初めはカセットテープで撮るっていう手段を
撮ろうとしていて、うん、
カセットテープってもう最近の中高生も知らないような古代遺産ですよ。古代遺産の一品でございますよ。で、まあ、買うとこまで行ったらしいんです。買って、でもあれこれ取ってどうしようってなったらしくて、それで、うん、なんかどうしようもない、ああ、あいつ呼ぼうということで、まあなんか呼び出されたのが私だったわけなんです。で、まあ、いや、カセットテープはないだろうということで、まあ、パソコンで撮って。で、まあ、ちょうどその頃、あれですわ、ちょうどニコニコ動画に動画を投稿し始めていた。で、スノーさんも編集に巻き込んで、第1回が始まったわけなんですね。初めカセットテープからスタートしつつあったぶっちゃけ営業なんですよね。まあ、その頃は本当にもう、3人だけですら、100回とか行くとは思ってなかったですし、ましてや10年300回以上やるとは思ってなかったですしね。うん、まあなんかやり始めるっていうのはなんか当初はそんなに続くと思ってないことでも意外、まあ続いてると言える状況なのかわかんないですけど、まあまあ10年も経つもんだなっていうのを、驚きですよね。まあさすがにもうその初めの頃からずっと聞いてるっていう人はもういないかなという、気はするんですけれども、うん、皆さんどうでしょう、どのあたりから聞いてる方が多いんですかね。まあと言っても最近ですかね。最近って言っても更新してないからな、どうなんでしょうね。はい、そんなわけで、リスナーの皆さん、どのあたりからこの10年どのあたりから聞き始めましたぶっちゃけレディオ、ぜひお便りでお待ちしております。はい、というわけで、今回、まあ、10周年ですけれども、言うて通常回、CM の後は今月のピックアップメドレーを BGM にフリートークをお送りしてまいります。第3パート、今回は、今週のおつまみ情報のコーナーをお送りしたいと思います。はい。それでは今週も最後までお付き合いください。ぶっちゃけレイディオ、今週もおつです。この番組は、明日のリスナーの夢を応援するチーム残雪とスタジオパンプキンバンプキンの提供でお送りいたします。ぶっちゃけレディオのラジオ CD がついに登場。ファーストシーズンにあたる第1回から第9回までを収録。メンバー赤面の第1回から達人原田の一問一答、ぶっちゃけ10秒といった伝説のコーナーまで盛りだくさん。ぶっちゃけレイディオ CD ボリューム1好評配布中。結局第10回ってどうなったんだろう。はじめまして、こんにちは、称号募集中大津です。はい、お送りしておりますのは今回のピックアップメドレーはじめでニコポイ2でございます。はい、懐かしいですね。はい、こちらはもうすでにぶっちゃけレイディオで一度お流ししているピックアップメドレーでございます。うん、なぜこちらを選んだのかというと、まあせっかく10周年ですし、今までで流した、ニコニコメドレーの中でまあ一応ある意味思い出深いものをお流ししようかなと思ってこいつをチョイスしております。はい、まあ個人的に単純に好きなメドレーといえば、まあいろいろ数が上がってくるわけなんですけども、このぶっちゃけレイディオ的にね、一番思い出に残ってるメドレーといったらやっぱりこれでしょうと。はい、当時いつですっけ、2012年か、うん、5年ちょい前ですけれども、まだ毎週更新してた頃ですけども、その頃のリスナーさんは覚えているかもしれませんが、はい、あのオツの称号ね、うん、オツの称号といえば、リスナーから寄せられた、何々のオツっていうのを、まあ、必ず執行するという、称号でいろいろやってきたわけですけれども、ついに来たあの称号を、歌ってみたオツ、歌ってみろという、ご指名が来たので、何を思ったかメドレーを選んでしまったんですね。 はい、うん、まあ探されても困るので第何回とか言いませんけども、ある回でね、某ある回でニコポイズ歌ったんですね。あの一発二発撮りぐらいのクソクオリティの歌ってみたを、もう聞き直したくないやつですけれども、ニコポイズ歌ったんですね、あれ、やっぱり思い出深いのはこれでしょうということで、今回、ニコポイズを BGM にフリートークをお送りしてまいりたいと思います。まあそんなわけで、今回お便りをいただいているので、そちらの方を紹介したいと思います。あの前回の放送直後にいただいたので、2月、末にいただいたお便りを紹介するのはちょっとなんか時期季節外れになっちゃって申し訳ないところはあるんですけども、こちら送っていただいたのはぶっちゃけネーム試行錯誤郎さんです。はい、お便り1通目なので、リスナーさんの称号一応通リスナー、はい、久しぶりなのでシステムを ご説明しておくと、リスナーさんにも称号がつくんですね。お便りを送っていただいたその数によって、皆さんにも称号がついていくと、一応通リスナーだったり、いろいろある、ランクアップしていくわけですね。はい、この創作五郎さんからお便り送ってもらった、コメントにももらってるのでちゃんと言いますけど、お便り本当に、募集してますよ。募集してるふりで、寂しくラジオをやってるわけじゃなくて、ちゃんとお便り送っていただいてるんですよ、たくさんの方から。はい。いや、じゃあまあ読ませていただきましょう。ありがとうございます。初めてお便りさせていただきます。333回から欠かさず聞いています。ありがとうございます。受験に関するお便りを送っていただいたんですね。当時2月ですから、うん、受験に関するお話トークをしたんで、まあそれに関する、お便りをいただいてます。自分の受験は AO で今通学中の大学に通っており、うん、金払ったんだから行けということで一応センターを受けました。なるほど。AO でもうあらかじめ決まってるから、ある意味記念受験みたいな感じだったんですね。うんうん。周りのピリピリした雰囲気とは真逆で、小中の同級生に会う同窓会的な感覚で行きました。かっこ笑い。あーなんかそれ煽りになってねえか。周りの人からとったらお前みたいなこうなって感じになってないといいですけれども、はい、印象に残っているのは数学の得意科目である場合の数と確率だけスラスラ解けて、後の自己採点ではほぼ満点だったことですね。場合の数確率って割と難しいような気がしますけども、オツさんはセンター試験のどんな記憶がありますかということで、はい、お便りありがとうございます。センター試験、うん、そうですね、もう記憶がありますかと言われちゃいましたけども、センター試験も何年前の話だという具体的には言いませんけど、そもそもラジオ始めたのがもう10年前ですからね。センター試験の記憶、うん、まあ、実は自分は自分が受験した大学っていうのは、その、二次試験がほとんどで、うん、ほとんど二次試験だけで、センター試験は、その、足切りのためって感じだったんですね。センターの合計が何点以下だったら、まあ、そもそも受験資格がないって感じで、得点自体は、合否には関わらなかったんですね。うん。で、まあ、なので、その、ある程度取れてりゃいいっていう感じだけだったので、まあ一応、数学、英語、まあ、国語あたりは一応、まあ、勉強して臨んだんですけど、まあ、それで十分取れたろうと、高をくくってたので、社会を全然、本当に全然勉強しなかったんですね。で、そうしたら、一浪したんで、2回センターを受けたんですけど、まあ同じ感じで。1年目、日本史も受けて、40点うん、ぐらいで、うん。で、それで、あ、やべえ、まあ、それでもまあ大丈夫だったんですけど、で、それで2年目も、そのままろくに勉強しなかった結果、30点と落ちまして、ひどかったっすね。うん。社会、センター、A。 なのでセンターは頑張りましたかといえば全然頑張ってなかったんですけど、まあ虹がそれなりに頑張らない、あのエース国あたりは頑張らないといけなかったんで、あまあ理科もですけど、まあそれでそこそこは取れたんですけど、社会だけはもうどれ取ってもダメだったんですけど、どれやっても日本史だったからまずかったわけではなくて、別に政経取ったかって倫理取ったかってダメだったはずなんですけど、そういう意味でまあセンターはあまりいい記憶はありませんね、はい、まあ受験、うん、大学受験とはちょっと違うんですけど、あれですね、まあぶっちゃけ勉強と絡めて言うと、話をすると、入院し修士に入るときの院試っていうのがちょうど夏ぐらいにあるんですよね。まあ一次募集、二次募集みたいなのがあったりはするんですけど、まあ自分が受けるというか、まあそのまま上に上がるだけではあったんですけど、院試っていうのが夏頃にありまして、それがちょうど2008年だったんです。うん。で、まあこのぶっちゃけレディを始めたのが2008年の10月ぐらいで、まあある意味その院試が終わって、ある意味解放された時期にちょうどこのラジオ始めたんですわ。でまたそれこそこれはスノーさんの話になるんですけど、それこそあれなんですよね、初めての音あたりを動画メドレー作って動画作って投稿してたのが7月1日ぐらいで、スノーさんの印紙、スノーさん自体が飲酒の直前にそういうことをやってて、そっちはもうその飲酒終わって羽を伸ばすうんぬん抜きでして飲酒を舐めとんのかみたいな感じだったんですけど、まあまあまあ時期的にはそれぐらいですね、うん、まあちょっと遊ぼうやじゃないけど、はい、まあでもある意味そのきっかけ、そのあたりのきっかけが、まあうまく歯車もあってラジオ始まったっていう感じがしますね。まあ無理やりちょっと受験の話とこじつけた感じはしますけれども、ええ、まあそんなわけなので、その修士、大学院の修士課程にいた、2年およびその前のプラスアルファ2年半ぐらいが、京都で、京都から、ラジオを送りしていた期間で、その3人体制でやっていた頃なんですね。うん。でその後また、今度は博士課程、を、また、うん、受験というか、したんですが、そいつが九州にある大学になったので、まあ、それで、そっからは、まあ、三人が住む場所がバラバラになって、なったってんで、まあ、九州から、僕一人で、一人体制でお送りするっていう形がスタートしたんですね。うん。まあ、九州でもいろいろ、ありましたし、それについては、うん、その何周年の度に振り返り、トークをしてたような、たくさんしたような気がしますけど、そのあたりは本当にオツの称号ありきでいろいろやってましたね。そのメドレー歌ってみたにしかり、なんだろう、料理しながらとか、収録するオツとか、なんだっけ、パッと思い浮かぶの、なんだろう、筋トレしながら収録するオツとか、なんかのモノマネ系もたくさんありましたね。熱いジェイソンとか、天井カメラマンはもっと昔かもしれないけど、なんか、あげようと思ったらキリがないんですけど、七五調とかまあまあまあ、いろいろありましたね。うん。まあ、そんな中でも、まあ、リスナーさんたちから、ネタを提供してもらいつつ、まあ、いろいろずっとやってこれたっていう感じがしますね。うん、頃は。まあ、特に九州の時は、あれもありますね。日曜じゃんけん対決、キュアピースとサザエさんと、毎週じゃんけんを繰り返すという、その中で勝ち越すっていうね。やったりとか、うん、顎がえぐれたりもしましたし、まあ、その、出先から、ラジオを放送するっていうの結構多かったです。そう、その全国各地どころか、世界から、発信しましたしね、ハワイですよね。ハワイから放送しましたよね。あれありましたね。リスナーさん聞いてた人覚えてるかもしれませんけど、せっかくハワイ来たんだからっていうことで、ハワイの僕が泊まったホテルのプールサイドからふふーみたいな感じでお送りするっていうのをやったわけですよ。うん、なんかパラソルが立ってるようなそんなところで収録するっていうのを調子生きてやったわけですよ。 うん、それでまさかの寝落ちっていうねあれはひどかったっすね寝落ち、しかもよりによって、うん、通常回でもしないのに、その珍しくハワイからお送りするときにで寝落ちするってやばいっすよねとか、うん、意外と一人でやっててもハプニングって起こるもんだなっていうのがいろいろありましたよね、うん、なんか自分で計画してやるんだから、まあ大体自分の想定内で、ラジオ進んでいくだろうと思うんですけど、意外と自分で驚かされるみたいな、うん、あんまり自分ドジ属性はないと思ってるんですけど、面白いもんですよラジオやるとはい、まああとちょいちょいゲストの方にも来ていただいてね、うん、元のぶっちゃけ営業の元のメンバーのみならず、タミステさんだったりとかね、こう楽しく放送ができているのは皆さんのおかげだなという感じが、10周年だからこうしんみりするというわけでは全然ありませんけども、いやーありがてえなというのはもう間違いない、本心ですわ、それでは、この辺で曲紹介いきましょうか。今度はですね、オープン一人体制が始まって初回に流した曲をお送りしたいと思います。こちらになります。くちばし P フィーチャリング初音ミク。私の時間。
こちら
全くこれだから科学は
さすがドクターたかし、
シェス世界の全員は俺が預かったんで、
最後に確認なのですが、この戦い勝ち目はあるのですか。
はんなり劇場絶賛公開中。
わしゃホーム画見たからな。
今週のおつまみ情報。おつまみとは CO2 まみれという意味ではありません。ここではお酒に合う情報、おつまみ情報をご紹介してまいります。
そんなわけでですね、この今週のおつまみ情報のコーナーでは、今年に入ってから、うん、クラフトビール、うん、皆さんよくご存知のラガービール以外にも、この世界にはたくさんのビールが存在するんで、いろんなビアスタイルのビールが、存在するんですよっていうのを皆さんに知っていただきたく、初回は、うん、ベルジャンホワイト白ビールの一種、それから2回目は、ペールエール、エール系のビールの最も代表的なやつですねを紹介してまいりました。うん、でまだまだ紹介したいビアスタイルというのはたくさんあるんですけども、今回は特別に、オクトーバーフェスト、うん、世界最大のビールの祭典のご紹介をしたいと思います。オクトーバーフェスト、まあそんな通りオクトーバー10月の祭り なんですけども、まあ、今回ぶっちゃけレディオ10周年の祭りですから、10周年の祭りと10月の祭り、うん、ちょうどいいんじゃないかなということで、特に時期的にもちょうど今ですし、うん、ご紹介したいと思います。はい、名前聞いたことある人も、まあ、特に最近ではネットで、よく口コミなんかも目にするかなと思うんですけども、うん、聞いたことある人もいる多いかもしれません、うん、最近は日本でも、開催されたりしてますしね、うん、ですが、大元となるのは、ドイツになります、うん、ドイツで、ドイツのミュンヘンですねで開催されているオクトーバーフェストというのが、世界で最大の世界最大規模の最大の、ビールの祭典と呼ばれるものがありまして、それは歴史がなかなか長く200年、うん、ちょうど200年前ですか、1800年の頭、うん、から続いているビールの祭典がございまして、はい、でこちらもご紹介をしたいと思います、うん、そのドイツのミュンヘン、なんだっけ、テレージェンビーゼか、という広場で、開催されている毎年この時期、10月の第1日曜日、まあ、まさに今日ですね、を最終日とする大体2週間ぐらい、うん、2週間ぐらいの期間だから9月の末から10月の頭にかけて、うん、に開催されている、祭典なんですけども、それが世界最大規模と呼ばれるぐらいですから、毎年600万700万ぐらいの、人数が、押し寄せる、そんな、いや、うん、世界最大規模ですからね、うん、それぐらい来るかって感じですけど、の祭りなんです、うん、まあその広場と呼ばれるとこ自体にはその収容人数が大体、そのテントみたいなのが張られて、でっかいどでかい、テントが張られて、収容人数約数千から1万人、うん、会場全体の総座席数は10万にもなると。おお。入場は無料で、なんかその、その祭、いわゆる祭りですから、なんか移動式の、遊園地みたいなアトラクションがあったりとか、あるいは屋台みたいなのが、たくさん、並んだりするんですけど、まあやっぱりなんといっても、中心となるのはビールの、醸造所、ミュンヘンの醸造所が、何店舗も、そのビールを提供する、テント、ビールテントするんですかを出して、まあそれでもう飲んだりできるわけですもう飲んだりできるわけです。そしてそれに合うソーセージだったりとかプレッツェルだったり、そのドイツの、伝統料理なんかも並んだりするわけなんですね。うん、まあ、僕も行ったことがあるわけではないので、まあ、聞きかじりの知識しかないんですけれども、その特にそのビールの醸造所がそのオクトーバーフェストのために作ったビール、フェストビアと言われるやつが出て、そいつはやっぱり飲む価値があるとは聞くに及んでおります。うん、一回は行ってみたいなっていう、その本場のビールのね、まあ、雰囲気もそうですし、あのなんかやっぱり雰囲気がそのスタッフあるいは、お客さんもですけど、その民族衣装に身を包んで、うん、その雰囲気がやっぱりいいみたいですよ。その伝統音楽もそのドイツも、うん、流れたり、実は一回行ってみたいんですよね、生きてるうちにはまあそのドイツの、オクトーバーフェストを模した、催しっていうのは世界各地でもなされていて、特にそのいわゆるドイツ村、ドイツの移民が多い土地っていうのはその、アメリカだったりかな、カナダとか、のドイツ村を中心にそのオクトーバーフェストを、まあ、申したような、イベントっていうのはなされていて、うん、で、あの日本でされているやつは、まあなんというか悪く言うつもりはもちろんないんですけど、まあもうある意味良くも悪くも形骸化していて、そのうん、単純にドイツのビールのお祭りっていうのも一般にオクトーバーフェスというようになっていて、10月に催しているもの以外のことももうオクトーバーフェストと呼んじゃっている感じですね。うん、まあ、中にはそのドイツの大使館がプロモートしているようなものも、まあ、あるんですけれども、そういった日本でもオクトーバーフェスト、まあ、そのビールのお祭りを楽しむみたいなのは、 単純にイベントとして、まあ、盛り上がりを、まあ、徐々に見せていってるような感じがしますね、まあ、ある意味ハロウィンみたいなもんかもしれませんね。元のことはまあとりあえずさておき楽しそうなイベントだから盛り上がれウェーイみたいなね。はい、まあ、でもやっぱりそういうフェスに出してくるようなそのいろんな日本にもビールの醸造所ってたくさんありますけど、そういうところに向けて出してくるビールっていうのは、まあ、なかなかいいやつを出してくる、うん、単純に安いビアガーデンみたいな安いビール飲ましときゃいいやみたいなんじゃなくて、やっぱり出す側はこうちゃんと狙いすましたものを出してくるので、なかなかいいものはいいような感じがしますね、あの手のイベントも、うん、まあ徐々に涼しくなってまいりまして、人によってはビールから足が遠のく季節も近づいてきたような気もしないでもないですが、まあビール特にクラフトビールなんかは常温で楽しめるようなものもたくさんありますので、ここもうギャンギャンに暑い中ビール飲むのは逆に辛いと、ちょうどいい時期なのかもしれません。そういう意味ではちょっと涼しいぐらいで、まあ、まだオクトーバーフェスト、いくつか開催されるようですので、そちらの方調べてみてはいかがかなと思います。
実にビールのつまみになる情報でしたね。古くは文人の街として名を馳せ、今はアニメやジャズ、サブカルチャーの聖地として知られるこの街に、あの原田がアトリエを開きました。アトリエ原田。
原田です。アトリエ原田、ぜひ一度お立ち寄りください。
というわけでエンディングの時間となってしまいました。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかといっても割と、あっさり塩味で今回はお送りしましたけれども、はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは butchk_radio@yahoo.co.jp、 サイト内にお便りフォームもついております。ふつおた、番組の感想、オツの称号、曲リクエストに書くコーナーで、一流シティセバスチャンに聞けでは聞いてみたい疑問質問を、全国高校オツ支援では自分の都道府県をアピールするお便りを、挑戦者オツのコーナーにはさすがのオツもこれはできないだろうというあなたの経験談や得意分野を何でも教えてください。オツがリスナーの皆さんに全力で挑戦していっちゃいます。また今週のおつまみ情報のコーナーにはおすすめの酒や居酒屋、あるいは気になっているけど手が出せずにいるものを書いて送ってください。もちろん未成年は飲んじゃダメですよと、はい、さらに祝日限定出刊少年ホリデーで紹介した漫画の感想やおすすめのウェブ漫画もぜひぜひお寄せください。それからツイッターボタンからもどんどんつぶやいちゃってください。周りのみんなに紹介してもらえると嬉しいですよと、はい、それから告知の募集もしております。このラジオで宣伝してほしい、内容等々がございましたら、ニコニコ動画での新作投稿でも自分の出演するイベントでも何でもお送りいたしください。はい、いやーねー、もっとたくさん更新したいんですけどね、忙しいというよりはこううまい具合にいい感じにネタが出てこないね、まあネタが話す内容自体はいくらでもあるんですけどね、どっちかというとツイッターで消化してしまったりおいおいおい、まあね、まあまあまあまあまあ10周年ですから、うん、まあちょうどまあ切りもいいので、まあ冒頭でもちょっと話しましたけど、一旦ここでやめてしまうというのもちょっとは考えたんですけれどもね、でもなんかやめるとなるとちょっと寂しいなというのがあってずるずると続けちゃうんだな、オツをまあ毎週日曜更新なんてのはもう口が裂けても言えないですし、まあ言うけど言うけどまあ言う、まあ約束は全然できないし、毎月っていうのもちょっと確約できはしないですけれども、まあ
うん、不定期不定期不定期不定期で、のんびり続けさせていただきたいなと思います。はい、
わしの老後の楽しみに付き合っていただくという感じで老後早い、まあ、もしかしたら何かのきっかけで、あ、まだこれからちょっともう一回バシバシやっていこうみたいなことになっちゃったりするかもしれませんしね。はい、まあ紹介したいものがバシバシ出てきたらそれはハッスルしちゃうかもしれないし、まあ何が起こるかわからないっていうのは特にこのラジオで、経験しましたし、特に私が、ラジオやってると何がどう転ぶかわかんないっていうのを散々味わってきましたから、うん、まあ突然やめるかもしれないし、突然毎週また日曜更新するかもしれないし、もしかしたら毎日更新するかもしれないし、ないけどまあね、もしよければ、これからもねお付き合いいただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけでお送りいたしましたのは称号募集中オツでした。それでは今週も張り切っていきましょう。この番組は MARCUS_ADVENTURE マーカスの大冒険と10年の影響でお送りいたしました。